おはようございます。私は成長の家本部講師の小木範光です。第2回目の本日は、成長の家創始者、谷内正治先生の著書、審判光明保護三つの巻をテキストに、思いは通じるというテーマでお話しさせていただきます。成長の家では、心で思ったことはやがて現れてくると考えます。そんなことはないという人もありますが、あなたはどうでしょうか？皆さんはお正月には初詣に行かれましたか？一年の計は元旦にありとよく言われます。多くの神社で一年の願いを神様に祈願し、中にはおみくじを引いて一年の占いをしたりしますね。人には思いを叶えたいという気持ちがあるのです。祈る内容は、健康、家庭円満、交通安全、商売繁盛、など人それぞれ違うと思います。どのような気持ちで祈るのが良いのでしょうか。ここでテキスト、審判光明保護道の巻109ページ、帰依の祈りの項を朗読します。神に祈るときは、喜びの感情を持って祈るべきである。神に対して泣きついてはならない。もし久しぶりで会った実子がその親に対して自己の不幸を嘆き訴えたならば、その親は実際良い気持ちがするであろうか。また、かかる実子は親孝行だと言えるだろうか。親に会った時、ただ会うだけで嬉しい感情に満たされるのが親孝行の子供ではないであろうか。神に対して泣き言を訴えるな。私は幸福です。健康です。豊かに暮らしていますと言え。これが本当の親孝行の神の子の祈りである。朗読を終わります。続いて110ページから111ページの祈りは必ず成就するの項を朗読します。我々の祈りは必ず成就するのである。それは間違いなきことである。しかしながら、その祈りとは数分間、神社または祭壇で唱えることのみが祈りではないのである。祈りというのは命の乗り事である。命の底深くで念じていること、唱えていること、つぶやいていることは、ことごとく祈りである。だから、不幸をつぶやいている者は不幸が来るように祈っているのである。病気をつぶやいている者や、常に人に苦痛を訴えている者は、病気や苦痛の来るように訴えているのと同じことである。朗読を終わります。心で思ったことが現れますので、喜びの心があれば、喜ぶことが現れてくるのです。命の奥深くで、念じることが祈りであるので、神社や祭壇の前で祈るだけで終わるのではなく、常に喜びの気持ちを深く持ち続けること、言葉で表すことが大切なのです。ところが、とかく知らず知らずのうちにマイナスのことをつぶやいていることはないでしょうか。仕事で体が辛くなったら、疲れた、疲れたと言い、しんどいと言ったりしていませんか？実はそれが祈りになって、実際そのような状態を招いているということになります。良いことをつぶやきたいものです。さて、私はある夢を持っていました。それはペンションを持ちたいという夢です。それも温泉付きのペンションです。2階建てで1階は食堂、2階は宿泊施設、大露天風呂のあるログハウス風の建物です。人がたくさん集まれる、そんな施設を作れたらなぁ、と考えていました。そしてそのことを、成長の家の教えを勉強する会である、研修会などで行われる、座談会などで語っていました。でも、その夢は叶いそうにありませんでした。私の生まれ育ったところは、北海道の中標津で、北海道の東部、道東と呼ばれる酪農地帯です。 乳牛がたくさんいますが、人口が少ないところです。地域に住む私の友人、知人は、そんなところで店を開業しても、とても続かないと言っておりました。でも、夢は実現するものです。私が25歳頃から北海道を旅行する人が多くなってきました。住まいの近くには、海洋台という地平線と水平線が見える景勝地があり、自転車やバイク、レンタカーで旅をする人が全国から来るようになりました。私の家は酒、タバコを扱う雑貨店をしており、また父は特定郵便局長だったので、それぞれ旅行者が立ち寄り、近くに食堂はないですか?と聞かれることが多々ありました。それで、ここで食堂をやれたらなぁと思いを募らせていたのでした。そんな時です。父親が、食事ができる店でもやったらどうだ?と言うのです。父の一言から夢が現実となりました。ペンションとは行きませんでしたが、普通の食堂で面白くない。やるんだったら地域の人に喜んでもらえるような店にしようと思ったのです。そして地域の会合でも使えるよう2階を大広間にしたりと、自分なりに図面を引いては工夫をしました。おかげさまで使っていない土地がありましたので、父の協力を得ながら店を建てることができたのでした。店は父の援助があり、建てることができましたが、私も家内も飲食業は初めてだったので、肝心のメニュー作りが大変でした。家内と相談しながら、メインになるメニューを考え、ラーメンにしようということになりましたが、そんな簡単に作れるものではありません。誰か教えてくれる人はいないかなと思っていました。そうしたら間もなく、知り合いの方から、ラーメンの味を引き継いでくれるのなら教えてあげるよと言われ、トントン拍子に話が進んで、名物のラーメンを作ることができました。また、手伝ってくれる人もちゃんと集まり、無事開店することができたのです。メニューのほとんどが家内のアイデアで、店を切り盛りしてくれました。ここでテキスト、審判公明保護、道の巻、315ページから316ページの夢を実現する食物の項を朗読します。夢を実現する力は意思の持続であり、その方法はサービスである。サービスは夢を実現するための食物のようなものである。人のために尽くさないで夢を実現しようと思っても、それは空中楼閣に過ぎない。夢を一歩一歩現実にする方法は、一歩一歩サービスをしていくところにある。サービスとは愛業である。日々人のためになりつつ、前途に大きな夢を描いて、緩みなく進んでいく者は、ついにその偉大なる夢は成就するのである。夢が偉大に成長するための食物は、サービスである。朗読を終わります。地域の人に喜んでもらいたいという私の思いは大きな夢となり、実現するために前進してきました。当時、私は青鳥の家釧路教区の青年会委員長という役をしておりましたので、店の忙しい土日に青鳥の家の布教伝道の中心拠点である教科部へ行ったり、その他いろいろなことで留守がちになり、家内には大変苦労をかけました。そんな時にも、家内が理解してくれたのは、同じ青鳥の家の信仰を持っていたからだと思わずにはいられません。店は順調に行き、地域の方にも喜んでいただいたと思っています。ところが、開店して2年になろうとしていた2月の末、厨房から火が出て店は全焼してしまいました。当時、私は青鳥の家の会議で上京しておりましたので、連絡を受けた時には何が何だか分からずに帰りました。東京から戻り、店に着いてみると、正面は火災にあったとは思えないのですが、裏手に回ってみると真っ黒に焼けて厨房は 見る影もありませんでした。幸い、妻と子供4人は近くの実家にいて家族は全員無事でした。また、嬉しかったのは、焼けた家の復旧のために地域の皆さんが作業服を着て私を待っていてくれたことです。父に聞くと、建て替えるのに店の中にあるものを出さないと進まないから手伝いに来たというのです。2月の末ですから大変寒く、私もすぐ作業着に着替え、地域の皆さんと焼き焦げたものなど店内にあるものを外に出しました。なぜ火が出たのかはっきりとした原因はわかりませんでしたが、消防の検査では多分油に火が入ったのでしょうということでした。類焼もなく自分のところだけでよかったと思いました。友人が言いました。もしお前が現場にいたら大事なものを取りに火の中に入っただろう。だからいなくてよかったんだと言われました。全焼扱いになりましたが、成長の絵の本を置いてあったところは燃えず水もかかりませんでした。火災ということを通して改めて地域の皆さんの温かさを知り、両親のありがたさ、家族の大切さを知りました。すべてに感謝せよと教えられました。保険会社の担当者は、全焼扱いになるから保険金は全額出る。だからまた店をやれるぞと言ってくれ、せっかく作った店を焼いてしまった失望感に浸っている暇もなく、次の新しい店作りに奔走しました。火災保険も降りて、新しい店舗が出来上がりましたが、実は燃えた店舗は、開店当初は火災保険には入っていなかったのです。たまたま保険会社に勤めている同級生が営業に来て、火災保険をかけることになったのでした。火事なんか出すわけがないと思っている私に、一家の主が何を言っているか、火災保険に入るのは主の責任だと一括され入った次第でした。新しい店は使い勝手の悪かったところを改善し、2階も使いやすく改良して、あっという間に再建できました。ちょうど建ててもらった大工さんが3ヶ月間空いていて、すぐ取り掛かってくれたおかげで、5月の連休後には再オープンできたのでした。ここでテキスト審判公明法号道の巻の135ページから136ページの問題は必ず解決するの項を朗読します。神が人間をこの世に生んだのであるから、人間自身がとやかく思い煩う必要はないのである。問題が起こっても恐れることはないのである。問題は必ず人間を今までとは異なる境遇や環境に置き、今までとは異なる状態において、その人の魂を鍛えるのである。問題は必ず解決されるために存在するのであって、解決のない問題はないのである。我々は恐れることはないのである。人生は生きており、人生は新生命を展開する。人間の肉体は老いることがあっても、人生は老いることはないのである。朗読を終わります。親の援助を得て地域の皆さんの協力をいただきながら営業してきた店を、火災という思いもかけないことで失いましたが、すべては良くなるようになっていたのかなと思わずにはいられません。火災という問題を通して、日常では到底考えられない様々なことを教わりました。どんなことがあってもすべてよしというためには、常に神様の方を向いて、良きことのみを考えていくしかないということを学びました。そして、開店してから10年、私が40歳を迎える頃、教科部より職員にならないかとの話がありました。私は店があるし、私が抜けると店の運営が大変になるのでできないと断っていました。成長の絵の役員の方々が店に来られ、職員になってほしいと頼まれましたので、いよいよこれは決断しないといけないと思い、まずは家内に相談してみました。家内は、いいんじゃないの?とあっさりと言いました。 後で聞いたところ、家内は成長の絵の仕事をしたかったそうで、私ができないので、お父さんに希望を叶えてもらった、と嬉しそうに言っておりました。ここでテキスト、審判公明保護道の巻の300ページを朗読します。人生の航路も樹木の枝の曲がりのように、紆余曲折しているものである。紆余曲折しているままで美しいのであり、そのままその自然の歪みに任せていけば、美しく豊富な結果が得られるのである。そのまま自然の歪みに任せていこうとしないで、我を出して一直線に引こうとしたり、また無理にたくんで美しい曲線に曲げていこうとしたりするから、美しい結果が得られないで、苦しまなければならないのである。幸運のごとく、流水のごとく、そのままに流れるとき、何事も美しく成就する。朗読を終わります。夫婦は一体と言いますが、家内の思いが私を通して叶えられるということがあるのだな、と思いました。そして私は、自宅から強化部のある釧路まで、片道100キロを自動車で毎日通うことになりました。冬の雪道は大変でしたが、途中でキタキツネやエゾシカが出てきたりして、毎日が楽しみでした。思いは通じるというテーマでお話してきましたが、成就するためには時間がかかる場合があります。しかし、どんなことがあっても全てよしという安心、喜びの心を持つことにより、良き結果となるのです。今日一日が素晴らしい一日でありますようお祈り申し上げ、本日の私の話を終わらせていただきます。